はい、おはようございます。テクカメです。テクカメの30代わらがき日記、本日も始めていきたいと思います。ってことで、今日はですね、東京都が、マッチングアプリを始めるみたいなんですけれども、それについてニュースを見たんで、まあ自分の思いや、感想なんかを述べていきたいなというふうに思います。これは昨日ですね、昨日のお昼頃に、6月4日、お昼頃にね、ニュースが流れていました。東京都がね、独自のマッチングアプリの開発を進めているみたいです。で、今年の夏にも実用化予定というところで、ニュースでは書かれております。今年の夏なんですね。ちょっと結構早いですね。まあ目的としては、その少子化が背景にあって、まあ結婚、婚活の、促進に取り組むというところで言うのが思いとしてあるみたいですね。で、まあ自治体によっては取り組んでいる自治体さんはあるんですけれども、まあアプリの開発っていうのは、まあおそらくこの東京都が初めてなんじゃないかなというふうなニュースでは書かれています。でね、まあこのニュースでまあ賛否両論いろいろまああったんですけれども、やっぱりまあ税金を使うなどとか、まあそういったお金関係ですよね、やっぱり。そこを皆さん結構、まあ民間のアプリだけで十分なんじゃないかという意見が結構見られましたね。まあ言っていることは確かにわかりますね。で、まあニュースにも書いてあったんですけれども、まあアプリ開発を含むこの、まあ事業にですね、まあ東京都は2023年約2億円。で、今年24年には約3億円の予算を計上しているということです。まあ税金がね、心にね、使われているというところでね、まあ皆さんがね、言われることもまあ、言いたいこともなんかわかるなというふうにもございます。はい。で、まあアプリのこの概要といたしましてはね、まあいろいろ書いてあるんですけれども、まあ登録するときにですね、まあ顔写真付きの本人確認書に加えてですね、独身証明書、まあ、あとは戸籍の謄本ですねが必要とのことです。で、あとは事前の面談も必要みたいですね。で、いろいろ必要なんですけれども、まあ、身長であったり最終学歴、まあ、あとは仕事の内容、まあ、所得なんかも結構ね晒す感じにはなっているみたいですね。まあここら辺、まあ、身分を明かしてね、まあ本当に結婚相手を求める人にとっては、まあ、嘘を偽りのない、まあ、桜がいないというところで、まあ、使う人も、まあ、多いんじゃないかなというふうには思っております。まあ、有料を視野に検討中というところも書いてあるので、まあ、民間のアプリと、まあ、変わらないんじゃないかなというふうには思っております。まあ、より信憑性が増すといったところでは、まあ、こっちを使うメリットもあるのかなと思っております。まあ、自分の思いとしては、まあ今のアプリだけでちょっと十分楽しめてはいるので、まあ、まあ東京都のアプリというところもあるんですけれども、まあ全然使う、予定は全くありません。はい、まあといったところですかね、まあこういったアプリ開発がね、自治体が取り組んでいるというところでね、まあ東京都がまず初めにこれに取り組んだっていうところは割とニュースになるには、メイントピックなんじゃないかなと、まあ話題性は抜群かなというふうに思いましたね。まあやっぱり少子化っていうのはね、経済的にも影響してくる部分も多いですので、やっぱり人口が増えるとね、それほど経済発展もしていくと思いますので、まあここら辺は東京都は結構、危ないのかなというふうに見て、ここら辺を取り組んでいるのかなというふうに思いました。まあまあいろいろね意見はございますので、皆さんの意見も何かありましたら、教えてください。まあね、ここら辺ね、年収を公開したりだとか、まあ独身証明書が必要だとか、まあ結構ねオープンにしていく部分もあるのでね、まあ使う時には結構考えるのかなというふうには思いましたね。まあ自分自身が今福岡県にいるというところで、まあ全然使えないという部分もあるんですけれども、まあ自分の住んでいるところで、こういうのがあったとしても、まあ今のアプリ、民間のアプリで十分なのかなというふうなのは思ったりはしました。まあよりね、信頼性とか信憑性が増すという面はあるんですけれども、まあ あまり今の民間のアプリで不便はしていないのでね、どうかなというふうには思ったりはしています。まあといったところですかね。まあ、ここら辺のニュースでね、またなんか進展がありましたら、またこういった音声に取り残そうかなと思っております。はい、といったところで、今回は東京都がマッチングアプリの開発実用化に向けてというところでお話をしていきました。といったところで、また、次回の放送までお楽しみください。それじゃあまた次の放送まで、バイバーイ。